カフェテラスのゲストをお迎えしているのは、先ほどからご紹介しています高平の寺子屋、高平寺子屋でいいですか、どういうイントネーション
がいい、高平里カフェ子ども教室の寺子屋ですね。
あ、そうなんですね、はい、正式名は、はい、はい、じゃあ後ほどじっくりと伺ってまいります。丹羽裕子さんにまずはお入りいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
始まる前に少しお話を伺っていると、丹羽さんはもともと高平のお生まれお育ちではなくて、は
い、違います、
阪神淡路大震災の後、はい、来られたということ
で。はい、そうです。
高平は本当にあのいろいろ移住されていらっしゃる方多いですね。
そうですね。
またその方々がお元気で、
そうですね、
高平の良さをどんどん発信してらっしゃる、
う
ん、
すごいバイタリティのある方ばかりです、
ね、そうですね。今日後半であのお話しいただく西さんもお若いんですけども、またいろいろと活躍してらっしゃる、
はい、そうです、大変魅力的な方です、
ね、ご一緒にあの、はい、漢字検定というちょっとプライベートな部分もさっきお話しされてましたけど、そういう中でも合致してお互いに横のつながりもしっかりあるし、
そうですね、
ねえ、なんか魅力的なお話いっぱい今日伺いそうなので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの、ま、寺子屋の状況ということですか、お子さんに関係するんですが、もともとですね、この高平のところに拠点をされて活動を始めたきっかけっていうのはどのぐらい前に行きますか。
きっかけはですね、もう今25歳なんですが、うちの息子がおりまして、
息子さんが25歳、
はいはいはい、その子が大学1年生になった時に、はい、子どもたちに勉強を教えたいなとポソッと言った一言がきっかけでした。
は
で、じゃあどっか場所があったらいいねっていうのを考えた時に、うん、ちょうど里カフェが軌道に乗り始めた時だったし、はいはい、その里カフェなので、まあ、里カフェ部長に寺子屋どうかなって相談をしたところ、うん、はい、2つ返事で OK をくれて、ああじゃあやってっていうことになったのがきっかけで、はい、会長な滑り出しをしました、
うん、息子さんはなぜ子どもさんに勉強を教えたいなっていう、
うん、なんででしょうかね。あ、すごく子どもが好きとかそういう感じでもないんですけれども、うん、まあ、自分の持ってる知識を、はい、伝えたいっていう純粋なものがあったんだと思います。
あ、そうですか、はい、だって変な言い方ですけど、遊び盛りだったり自分の趣味に、そしてサークルに部活にっていうね、に行かれてもあるわけですよね、学生生活の一つとして ね、 そ、 うね、それをこう地域の子どもたちに勉強教えたいなっていう、それはもともと丹羽さんがこう子どもさんとかいろんな周りとのこう接点を持っていらっしゃるのをご覧になってたんでしょうか。
あ、それはそうだと思います。
あ、やっぱりそう
です、はい、家でピアノとかそろばんとかを細々とというか教えていたので、小さい子が常に出入りをしていて、だからうちの子どもたちはいつの間にか掛け算を覚えたとか、そういう感じでした。
いつの間にか、
いつの間にか掛け算も覚えたし、音階もピアノを聴いているので、はい、そういうのが、まあ、今役に立ってギターのコードを読めたり、ああすごいなって思っていますが、まあまあそういうのが多分ありましたね、子どもたちがいつも一緒にいて大きくなったので、で下に妹もいまして3歳下にすごく仲が良くて、はい、っていうのもあったと思います。
じゃあその息子さんが教えたいなということで、はい、当時こう順調に動き出した里カフェの方でその活動を始めたということなんですね、
はい、そうです。
ということは、ここ 4,5 年前のことになりますか。
そうですね、2017年6月に初寺子屋をしたので、はい、ちょうど5年間過ぎた感じです。
そうですか、はい、これはどんなふうに始まっていって、
最初はどこか、うん、まあ、個人的にというか自力ではちょっとなかなか発展性がないのでというふうに考えて社協の方に相談をしました。はい、そうしたら居場所づくり支援事業でそういうのができるよっていうので、いろんな条件あったんですけども、はい、半年以上続けなくてはいけないとか、いろんな週に2日以上しなくちゃいけないとか、はい、いろんなのがあったんですけど、まあ、できそうかなっていうところから始めました。
うん、ということは居場所づくり支援ということで、いわゆるこう行政のバックアップを、これは何か特典としてはありました。
特典としては学生さんに報酬を出せるというところが
無償ではなくて、
やっぱ私は無償は 続きにくいと思っているので、やっぱり優勝ボランティアでその中でみんながこう研鑽を積んでいって成長していくっていうのが理想だと思っているので、はいはい、そういうところを探しまして、最初は、社協だったんですけれども、はい、2020年の4月からは三田市の三田放課後子ども教室実施事業というのに入らせていただいてて、やっています。
あ、そうなんですね、はい、でそれはもう今までずっと仮想丹羽さんがされていらっしゃる中から横のつながりだったり情報だったりで、ただ単にちょっと思いつきでしましょうではなくて、ちゃんとバックアップ体制も取りながら、
はい、
子どもさんもそして学生さんにも成長の部分を作るようにされたということですか。
そうですね、そういう時間的なことの融通を聞かせてくれている対価がちゃんと払えているっていうところではうまくいっていると思います、は
い、何人ぐらいの学生さんが協力されたんですか。
今まで、卒業していった子が4人います、はい、で今は3人の大学生と社会人が1名、は
い、あ、
それから西さんと私で6名体制です、
はい、で寺子屋に来られるお子さんは何人ぐらいいらっしゃる
の。子供はゼロの時もあったし、
あ、というのは週に2回されます
。月に2回です。週で日曜日で不定期なんですが、里カフェニュースというのが毎月こういうのが、
は
い、
活発に出してらっしゃいますね、
はい、そうなんです、ね、すごい一生懸命作ってくださってってるので、はい、でここに情報として日曜日は寺子屋があるよっていうのを見てくださるか、 あとホームページで見てくださって、
はい、
来てくださっています、
はい、じゃあそれを見た方が特に登録とかなく、あ、
全然ないです、
条件もなく、
なく
お友達が違う地域にいる、でも一緒に行きたいって言って来られても、
どちらももう
大歓迎、
みんなもうウェルカムです
でその子どもさんたちは何かお支払いとかはあるんですか。
あ、全然もう本当に無料で、ただ里カフェをしているのでジュース飲んだり、
はい、
ランチ食べて行ってくれたら嬉しいなっていうところですね、
はい、
まあ、全然強制でも何でもありません。水筒持ってくる子もいますし。
あ、そうですか、はい、どのぐらいの時間空けてらっしゃるんですか、その寺子屋用に。
寺子屋は日曜日の10時半から12時まで、は
い、あ、午前中のこの時間とも決まってるんですね。
はい、はい、決まってます。で最初はそれずっと続きでやってたんですけれども、うん、子供がパッと見たら1時間半は長いと、
長いですね、
これ大学生でも長いのにっていう話になって、ちょっと前から一部40分勉強して10分休憩、はいはい、40分しておしまいっていう風に、はい、変えまして、
うん、
今一応二部制になっています。
うん、
でも途中でカルピス飲みたいとか言ったら飲んでもいいし本当に自由な感じで。
1対1ということですか、子どもさんと大人。
そうですね、基本はそうなんですけれども、子どもたちがたくさん来たらグループで見てもらったり、知ってます。で1人の生徒に3人ぐらいで教える時もあるし、それは運次第っていうところです
なるほど、その時のタイミングですね。
そうですね、もう先生が足りない時もあるし、先生が余っちゃってる時もあるしって感じです、
はい、この夏休みだったらなんか宿題のヒントとかいろいろされるんですか。
はい、ちょうどこの土日に子ども会の会長からお声掛けいただいて、
はい、
子ども会と寺子屋のコラボ企画っていうので宿題を終わらせたいっていうのを手伝わせていただきました。でそこで読書感想文の仕上げをしたり。
読書感想文 ねこれみんなね苦労するんですよ。
そうなんです、だからあらかじめ事前に勉強するものをちゃんと渡しておいて、これ書いてきてねっていうふうに。
どういうものを。
まあ、パソコンで調べたんですけれども、
はい、
いろいろとなぜこの本を読もうと思ったのかとか、それについてどう思ったか。
それやっぱり書く内容がちゃんと
項目が書けるようになってて、
それをちょっとコツをよかったらここでもお伝えで、今からほら書こうとしてらっしゃる小学生もいらっしゃると思います、まあ、中学生もそういうあれがあると思いますけど、
コツは
まずはさっきおっしゃってなぜこの本を読もうと思ったかってことを。
そうですね、きっかけは大切だと思います。
はい、そのことを書く、
書いて、
はい、
でそれについて自分はどう思ったか、
あ、読んでどう思ったか、
はい、で自分だったらどうするか、はい、
自分だったらどうする
か、で最後にこれからどうしていきたいかっていうような、こうその4本、まあ、4、5本の柱でいったらいいんだと思います。
なるほどね。わからないからやっぱりね、そのままだったら面白かったとか怖かったとか感想の気持ちだけをやっぱり書きがちですけども、なぜ選んだか、
小分けしてこう言って、あと肉付けして、ね、なぜならとか、
そうそう、
しかあだけどとか。でも
あ
のつい先日テレビでたまたま見たんですけれども、一番最初に鍵括弧を持ってきて、
はい、
セリフを入れて、うん、あのすごいことが起きたんだよみたいなのを書いて、はい、それからそれに肉付けしていって、自分だったらどうするかっていう風にしたら、インパクトのある読書感想文が書けると、ね、三谷幸喜さんが言ってました。
じゃあ今年の夏休みはそういう宿題、感想文がたくさん出るかもしれませんね。
ですね。みんなワンパターンだったらどうしよう。まあでも中身がね違うし、
そうです、
本当に子供はいろんなことを思うので、あ、ここに引っかかったのかとか、これに感動したんだなってこう添削しててすごく面白かったです。
そうなんですね。でそれで添削もされて仕上げて、でご自分たちも自分の力一生懸命かけて書き上げるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、最終的にはもう自分で完成してねっていうところで、完成まで見られた子もいるし、途中で終わっちゃった子もいるしっていうところではあるんですが、まあ、ちゃんとやっていくんだと思います。
今はもう本は課題の本があるんじゃなくて自分で選べる、
課題図書ありますよね。
あ、もうありますか。
はい、いつもあります、ちゃんと、ね。でも全然そうじゃないのを読んでる子もいました。たった8ページの本の感想を書いてる子もいて、で逆にこれ難しいんじゃないのって、でも上手に膨らましてちゃんと書いていました、それは才能だって褒めておきました。
皆さんそうやってこうよそのお子さんを見られる、はい、で大学生なんかはなかなかの、ま、年齢が近い分難しいところもあるしやりやすいところもあると思いますけど、それはもう全部大学生さんに任せてらっしゃるんですか。
はい、任せています。
あ、そうですか、はい、横で見てらしてちょっとヒヤヒヤとか、お、すごいとか、どんな感想。
そんなヒヤヒヤはあんまりしてません。基本的に高平小学校を出た子卒業生なので、
あ、
みんな後輩で、
そうなんですね。
なんか本当に世代を超えた同窓会みたいな、
あ、
なんか言葉には出せないつながりがすでにあるっていうのはすごい感じます。
そうなんですか、はい、じゃあ大学生が切れることはないですか。
あ、本当にありがたいことにいつも名乗りを上げてくれて、
はい、
優秀な大学生がお手伝いというか一緒にやりに来てくれます。
そうなんですね、はい、さっきはいわゆる寺子に来る生徒さんゼロの日もあるとおっしゃったけど、
あ、ゼロの日もありました。最近ないです。
あ、最近はもうなくて、はい、
最近とってもこう寺子屋っぽく活気あふれるあの人数が来てくれて、でもう、鈴鹿家台とかこっちの町の方から親子で常連さんで来てくれてる人も長いこともほぼほぼ5年ぐらい来てるくれてるんじゃないかな。
じゃあ小さい時からですか、お子さん
の。中学生の時から、今高校生なので、優子もいるし、最近はナジオから小学校1年生の子供が来てくれてて、なんだかすごく気に入ったみたいで、楽しそうに来て楽しそうに帰ってくれます。
先ほどちょっと写真でね見せていただいたお部屋がまた楽しそうなお部屋ですね。
そうですね、
里カフェ。
これは里カフェ部長のセンスです。
ああ、壁が一面が赤と
綺麗、はい、な色ですね、
はい、
はい、とっても綺麗、ね、ギリシャみたいな、こういう感じのセンスの方なので、
一見学校落ち着かないかなって思いそうですけど、横側面が緑で、
そうですね、
本
当に
楽しいっていうのはいいですね。
そうですね、床も綺麗なんですよ。
床
もこういう感じで、
あ、すごい、これ昔なんか懐かしい、お台所なんかに、
あ、そうですね、
敷いてあったような、
あ、ちょっと模様ですね、柔らかいみたいな、
はい、そうそうそう、物落としても割れないという、
そうです ね、 ね、あ、そんな感じの床です ね、 ね、
これはもともと高平にある施設ですよね。
あ、そうです、
うん、そこを里カフェという形でこう、
はい、里づくり協議会、
里づくり協議会の場所として、はい、拠点として、はい、
そうです。
でこの机とかはどうされたんですか。
これはいろいろと ネットワークを駆使していただいたりしたものだと思います。
そうなんですね、はい、じゃあそこで寺子屋ということをされてもこれでまあ5年ということです、はい、ご苦労はなかったですか、ね、今のお話なんかあんまりなかったような感じが順調に
そうですね、まあ、生徒がゼロの時はどうしてこんなにいい環境なのに来てくれないんだろうね、宣伝が足りないんだよねっていうようなので、もっと宣伝していけたらいいねっていうふうなのはちょっと考えましたけれども、まあ、それについては今の高平小学校の校長先生と教頭先生がすごく、はい、好意的に力を貸してくださってて
連携してらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
いつ頃からですか。
まあ、目に見える形で連携してくださってるのはこの春からかな、はい、
あこの春なんかきっかけがあったんですか、
はい、そうですね、もっと宣伝をしてくださいねって言ってくださって、学校に宣伝に来てくれていいんですよ寺子屋のことって言ってくださって、でこのご時世なので、はい、ズーム会議ズーム会議っていうかズーム朝礼に出させてくださる機会がありまして、
はい、
この3月に校長室からズームで、うん、寺子屋の宣伝をする時間をくださったので、一生懸命考えて、ただこんなんだこんなんだこんなんだって言っても全然心に響かないだろうから、クイズ形式にしようと思いまして、で、里カフェに、高平の、寺子屋にまつわる10の問題いきますって、はい、この可愛い大学生に出てもらって、で、正解はどっちでしょう、 A でしょうか B でしょうかっていうので、
そういう画面が写真今ね見せていただいてますけど、
はいはい、これで思いっきり宣伝をさせていただいて、で子どもたちの声が開け放したドアの廊下の向こうからうわーとか歓声が聞こえてくるのがすごく嬉しかったです。
そういうじゃあお声掛けがあったっていうことはこの寺子屋の存在はご存知なのにちょっとまだ少ないかなというふうに先生教頭先生思われたんですか。
そうですね、まだちょっとが本当に子どもたちとの中に浸透できていない、もうそれぞれが別々で動いてるっていうイメージがすごいあったんですが、まあ地域コーディネーターの方もすごく一生懸命言ってくださったりして、だんだんこう浸透してきて子どもたちも来てくれるようになってっていう感じで、今はすごくいい感じで動いています。
じゃあこの春から連携が始まって
本
格的に始まって新たなこう動きとかも出てきてるんですか。
そうですね、校長先生が、すごくこの社会人の先生のことを気に入ってくださって、
学生さんとか一緒にやってらっしゃる大人の方、
はい、その大人の方が、数学検定1級を持ってる方で、
おーすごい、
もうとっくに合格しているのに満点を取るために毎回10年間受け続けているすごい人で本当にすごい人なんです、で算数が大好きだし子どもたちに教えるのも上手だし、で星空についても知識があるので星空教室もしてくれてたりっていうすごい魅力的な人を校長先生が大変気に入ってくださって、まあ、それもあると思うんですけれども校長室の外に、
はい、
ちょっと難しそうなパッと見ると簡単そうなのにちょっと難しそうな問題を貼ってくださって、はい、これが解けるかなっていうような感じで校長室の外に貼ってくださったりしてくださっています、校長先生が今、
はいはい、
すごく嬉しくて、っていうのでも心強さを感じています。
じゃあその問題を見て子どもたちはどうすればいいんですか。
時々立ち止まって見てるみたいなので、はい、それを持って寺子屋に来てねっていう風にこうつなげて
すごいいます。流れができてますね。
そうですね、だんだんできてきて楽しくなってきました、
そうなんですか。ちょっと難しいっていうのは学年によってってことですか。
そうですね、学年によってというかパッと見ると簡単そうなもん、そうですね、学年というか数学検定のうちの問題だったりするんですけど、
そうなんですね、
すごくいい問題揃いで、はい、まあ、学年によります。だからこの学年はこの9って決まっているのでこう、
そうなんですね、はい、ということはもしかしたらそれで興味を持たれたら検定を受けてみたいなっていうお子さんも、
そうです、そこなんです狙いは
ねえ、
はい、
で漢字がお好きだとおっしゃってらっしゃる丹羽さんとしては漢字の方はどうされますか。そのあたり取っかかりとしてなんかお子さん方、 お子さん方が漢字検定受けたいなって思うようなきっかけ作り何かされませんか。
うん、それしたいなって思って西さんとも考えているんですが、なんせちょっとコロナで密になりにくかったりしていま す, で, す、ね、でもこの前ちょっと機会をとらまえてこの作文 の,、読書感想文の後に時間を作って、はい、漢字カルタっていうのを、漢字カルタっていうのをみんなでしまして、
はい、
でそれは小学校3年生までの漢字なんですけど札があって、はい、それをみんなでこう熟語を作っていくっていう、カルタです。すっごく面白くて、私も家に友達が来たら大人同士で盛り上がって、
ね、テレビの番組でなんか5年生の問題とかいうのところがあって、あれも家族全部で楽しめそうですし、改めて大人になっていろいろ教わってきたこと、忘れてしまったこと、また新たに今からしたいことっていう大人の人ってもいいきっかけですね。
いいですね。漢字は一生遊べますね。漢字はそうですね、役に立つし。
3年生をベースにした熟語作りですか。
3年生までの漢字、
までの漢字を
習った漢字を使っての熟語作りです。
いくつもできますか。その限定さ、3年生までって結構あるんですか。
結構ありますよ。結構あってかなり面白いです。それは漢字協会が貸してくれるんです、無料で。
そういうこともあるんですか。
そうなんですよ。
手作りではなくて。
違います。ちゃんとご活用くださいっていうので借りて、私も借りて使ってます。それとDVD で漢検洞窟からの脱出っていうのも貸してもらって、それもみんなで見てチームに分かれて、漢検洞窟から脱出しようっていうのをやりまして、すごい盛り上がって面白かったんですよ。
それは寺子屋の時間にされたんですか。
寺子屋の時間はなかなかできないんで、こういうイベントの子ども会とのイベントの時に。
そうかそうか、はい、子ども会もね活発にされてらっしゃる
ので。そうなんです。子どもがねたくさんこうやって集まったので、みんなで作って、こういうのを作ってルビーを探すっていう。でも結構難しくて、大人も子どもも大学生も一緒に知恵を絞って、その知恵を集結して、問題を解いていかないとゴールまでいかないっていう分なので、その一緒にコミュニケーションを取ってる姿がすごく良かったです。
それで、
西さんのいるチームが優勝しました。
そうなんですか。後ほどじゃあちょっとじっくり伺っていきたいと思いますけど、その例えば子どもなりのひらめきがヒントになるってこともあるんでしょ。
そうですね、あると思います、
ね、大人は硬い頭でいたりするから。なるほどね、いいですね。
すごくいいです。
やっぱりだから皆さん方のこう柔らかい頭を持った大人の方と、また子どもさん の, 才能をしっかりとこう吸い上げていく形も出来上がって、子どもさんたちも失敗してもいいんだからとにかく言おうとかっていう、そうい う, こう空気がきっとあるんでしょう ね、
う
ん、自信につながりますね。
そうですね、本当にそこが狙いです。
じゃあまだまだちょっとお伺いしたいことがあるので、この後西さんに出ていただいて、
はい、
共通してちょっとお伺いしようと思いますが、まずは丹羽さんに最初に今後チャレンジしたいこと、ご本人でもいいですよ。
私ですか、チャレンジしたいことですか。寺子屋以外でですか。
何でも結構ですよ。寺子屋でもいいですし、
その漢字熱をもうちょっと放出して、
はい、
漢字塾みたいな、
こう
漢字を好きになるきっかけ作りを、子どもたちにしていけたらと思っています。ちゃんと登録してるんですけどね、漢検協会にも。お声はかかってきません、まだ。
そうなんですか、はい、漢字塾、
漢字塾とかそういうのをしたいですね。
ありがとうございました。じゃあ後ほど今度は西さんにお入りいただいて、もう少しお話広げていただこうと思います、はい、ここまでお話をお伺いしましたのは丹羽裕子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日は高平寺子屋のお話を伺っています。後半お入りいただいたのは西るみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西さんには以前にもおいでいただいていろいろお話をお伺いしましたけど、今日は寺子屋のことでもう少し詳しく伺いたいなと思うんですが、その前にちょっと先ほど丹羽さんから漢字検定の深いつながりがあって、で子どもさんたちとのイベントでも優勝されたんですか。いい成績取られた、
本当に子どもたちの力がすごくて。
そうなんですか。
チームでするので みんなでより早く、うんうん、30分以内にっていう制限時間の中、より早いチームが優勝ということで、はい、時間との戦いなんですけれども、問題数が5つありまして、はい、その中で一つ一つ解きながらまた答えを合体させたところでまた正解を出すっていう、全部が結びついてるもので、1個が解けてもこの次の2問目が解けてないと最後の大問は解けないみたいな、すごく複雑によくできた漢字からの洞窟からの脱出っていうゲームだったんですけど、本当に一つ一つをパッてみんなが子どもたち自ら考えて分担して解いていたのが、私がたまたま入らせてもらったチームだったので、本当に私はそんなに何もせずに、はい、
そういう作戦で行かれたということですか。はい、
それもまあ、もともと私がそうしましょうって言ったわけでもなく、皆さんね、違う学年の6年生もいれば3年生ぐらいの子もいて、でも私はこれ6年生の子、私はこのちょっと難しい熟語の方をするから、はいはい、じゃあこれやってっていう感じで、もうさっと分担をしてくれて、はい、最後は優勝ができたっていう結果だったんですけど、はい、
そんなに皆さん子どもさん方積極的に、はい、いろんなものに挑もうという力があるんでしょうね。
特に高平小学校の子は、1学級単学級なので、
1学年1つ、
そうなんです、上下の結びつきが強い傾向がありまして、はい、みんな違う学年でももう兄弟のように本当に過ごしているので、それこそみんな知ってて、みんな兄弟みたいなところの雰囲気がありまして、本当にパッとその場でチームになってもすごく団結力がある感じで、習い事とかでもつながって、はい、学年を違うけれども、はい、みんな仲良かったりするので、はい、パッパッとチームになって、まあ、たまたま私たちのチームがっていうことだったんですけど、他のチームもそんなに苦労せず、はい、パッと全部の4つチームがあったんですけど、全部のチームが制限時間内にできるという結構優秀な、
優秀ですね、
はい、結果でした。はい、
でもそれはやっぱり今初めてやろうとしてもできることではなくって、
はい、
そこまでに子どもさん同士、うん、横の縦のそして周りとのつながりが、はい、皆さんがご苦労して作ってこられた、ご苦労って言い方よりもなんかこう雰囲気作りからうまくできてるような感じですね。
そうですね、里カフェの中でもイベントがいろいろありまして、
はい、里カフェの位置づけをもう一回こう整理していただけます
か。はい、高平里づくり協議会という町協にあたるんですけれども、はい、
そうかそうか、お名前をそのように呼んでらっしゃるんですね、はい、だから各小学校区に今随分できてますよね、
はい、そうです、
その中の一つ、
はい、中の、はい、カフェを運営している部会ということで、うん、はい、里カフェという、まあ、建物が一つありまして、その中で、まあ、毎日ではなくて、週に4回なんですけれども、営業をしておりまして、はい、カフェを、カフェスペースを設けて、そこを利用して、地域の人に利用してもらうっていう形をとっております。
しかもすごく皆さんが生き生きと積極的に、子どもさんも以前伺ったただいまみたいな感じで来られて、お小遣い持ってきてっていうね。
はい、すごく安価でやらせてもらってまして、100円握りしめて、ただいまカルピスみたいな、そんな感じの雰囲気で。はい、
いいですね、
はい、
だから安心していける子どもさんが学校とお家以外にあるっていうのはいいですよね、
はいはい、そうですね、本当に私も関わらせてもらってて、たくさんの子どもたちと里カフェでも会えますし、そして寺子屋でも会えたり、その検定でもちょっと監督とかをさせてもらうと、はい、またその時にも会えたりして、なんかいろんな場面で子どもたちと何回も出会えると、はい、より親しくなれるというか、はい、その嬉しい機会がたくさんあって、 て、はい、あのやっぱりそういう居場所があるってすごく大切で素敵なことだなっていつも思いながら、はい、おらせてもらっています。
一つの学年に一つのクラスということで、はい、人数的にはもちろん少ないかもしれないけれど、
はい、
高平はとっても広い地域だから、
はい、
本来ならそういう里カフェとかいう寺小屋とかなかったら、うん、お出会いしないお子さんがいっぱいいるわけですよね、
は
い、
本来なら。そうですね、はい、そうだと思います。
そこを、そういう拠点を作られた、
はい、
そこに関わる時の西さんのお気持ちはどんなところから入られました？
はい、そうですね、最初は、うん、あの誘われてという方はあれなんですけど、はい、協議会の一員にならないかっていうことで、うん、それはちょっと広報委員長という部署だったんですけれども、はい、
広報担当で、
はい、広報の担当ということで入らせてもらって、はい、最初はあの右も左もわからないですし、そんなに地域のことも知ってたわけでもなかったので、もう何ができるか漠然とした感じだったんですけれども、
パソコンがお強いっておっしゃってなかったか
しら。少しだけ触るのができるっていうことで声をかけてもらって、
今日お持ちいただいた36号になります、ね、はいはい、高平里づくり通信、
はい、
すごく読みやすくレイアウトされてますけど、
ありがとうございます。
これお一人で作ってらっしゃるんですか？
一応今、はい、副委員長がいまして、ええ、2人にこの間からなりました。はい2人で、
普通は逆に2人いたのに今は1人でしていますっていう、 こうあの活動がちょっとずつ、はい、あのすぼむ場合もありますけど、高平の活動はいつ伺っても一つ一つがずっと生き生きと広がってますね。これはなぜですか？
そうですね、あの何かイベントをしたり、もともと仲がいい人ともですけど、はい、あのまあ、よく話すっていうことかなと思うんですけど、話してる中で何かしらが結びつくことがあって、はい、でその中で、あ、じゃあ私もちょっとここの部分だったらできるかもとか、あ、ちょっとここやってほしいとか、そうやってつながっていく力がこう増えていってるような気がしますし、あのそうやってもっとたくさんの人に関わってもらえたらなっていつも思いながら、はい、そうなんです
ね、ちょっとお話がそれましたけども、はい、ごめんなさいね、
はい、
さっきおっしゃった広報のご担当から入っていって、はい、そして、はい、子どもさんとの関わりは、
はい、はい、そうですね、あと、うん、あの里カフェの中で、うん、お菓子教室っていうのもしてまして、だいたい月に1回なんですけれども、うん、あの地域のお菓子屋さん、うん、宅配専門の、はい、お菓子屋さん、ケーキ屋さんがありまして、
はい
はいはい、そこのパティシエの方に教えてもらえるというすごい
講師を呼んできて、
はい、あのその方も地域のため、うん、地域のためにって子どもたちのためならっていうので、うん、子どもたちにお菓子を教えてくれるっていう教室もやってまして、
そうなんですか、
はい、そちらも一応子ども支援事業の一つで、はい、やってるんですけど、
子どもさんを支援するいろんなあの、はい、事業の中で、はいはい、いくつかこうあの企画をして、
はい、
1年間通して、
そうです、あのもさとカフェの部会長さんが、はい、いろいろといろんなイベント、まあ、サウンドカフェだったりとか、
はい、
チャイルドカフェっていう子どもたち、未就園児の子どもたち の、あの集う時間とかもイベントで作ったりとか、はい、はい、たくさんいろいろ考えて、
サウンドカフェはこの番組と同じ名前ですけど、どんなことされるんですか？
サウンドカフェは地域 の、はい、あの音楽を携わっている方々で出演をしたい方が出演をして、はいはい、誰でも出演していいっていうあの感じで、はい、出演しながらちょっとカフェでこう飲みながら聞けたりっていう、うん、あのそういう感じです。
来られる方々はもちろん地域の方もいらっしゃると思いますが、はい、それ以外の方も、
はい、はい、あのそうですね、結構ニュータウンの方から私も出たいって来てくださってる方もいたりして、
うん、そうですか、はい、それは土日ですか？
日曜日が多いですかね。
じゃあ皆さんもまたお出かけしやすいですね。
はい、はいはい、そうなんです、うん、
その他はどんなことされてるんですか？
そうですね、あとは この夏休みにあったのは、その寺子屋と子ども会のイベントと、あとあのメカ虫ワークショップっていうのをやりまして、それはあの空き缶のプルトップとかの捨ててしまう廃材を使って、虫を昆虫を作ろうっていうあのワークショップだったんですけど、本当に宝塚に、ね、お住まいの、あの会長のお知り合いの先生に来ていただいて、講師としてあの、教えてもらったんですけど、なんかあの全部捨てる豆電球をもう使い終わったソケット豆電球とか、本当にそのパーツパーツがすごいごそっと持ってこられてて、いくつでも使っていいんですけど、それがねあの捨てるものなのに作っていくと宝物に見えてきて、そのパーツを組み合わせてあの昆虫を作るという感じです。手とか足とかを針金でつけて、はい、そうなんです。そういうワークショップをして、やっぱり男の子の参加が結構多くて、皆さん、あとお父さんとおじいちゃんが付き添いで来られたりして、あの結構目をキラキラさせていろんな虫を作られて来られたのが印象的でした。
そうなんですか、だからこの高平里づくり通信に載せるあのニュースはじゃあこと書かないですねいろいろされてらっしゃるので。
そうですね、あとは高平の他の団体の方もした あのイベントなども一緒に載せさせてもらって、高平として、まとまって通信を通してこう一つに見れるように、載せさせてもらっています。
そうですね、
あ
のじゃあちょっと最後にお伺いしたいんですけど、日産のこれからチャレンジしたいこと、ぜひ教えてください。
先ほど庭さんにも聞かれて、私あの漢字が好きってさっきも庭さんとも、お話ししてくださってましたけど、ずっと挑戦し続けてるというか
漢字検定、
です、で準1級に挑戦をしてるんですけれども、準1級になると見たことない漢字ばっかりで、
そうなんです
か、あの新聞とかでもあまり見ないような。
そうですね、新聞は中学2年生ぐらいだったかな、ね、優しいですよね、
この漢字はっていうあの漢字を一個一個調べるところから始まってるんで、長い道のりなんですけど、それに合格するのが目標です。
そうです、何年計画で、
できれば半年って思ってたんですけど、1年はかかると思います。
でも1年後には、
頑張りたいです。
すごい、そうなんです。でそれをまた子どもさん方に、っていうね、さっきもね、ありましたね、
なんか漢字の面白いところとか大人になってから発見することもたくさんあるので、子どもたちにも、教える時にそういう面白いところとかも一緒に伝えれたらなって思いながら、
伝える方が面白い楽しいって思ってらっしゃる、その熱意と、あのパワーは伝わってくるのでね、ぜひまた皆さんとご一緒に楽しんでください、また情報お待ちしております、ありがとうございました。今日は、里カフェを中心にしてらっしゃる、寺子屋について高平のお話をじっくりと伺ってまいりました。後半お話をお伺いしましたのは西留美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。